ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。ベイエリアタイム、今日も吉浜喜一郎さんとお届けしていきます。吉浜さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、8月に入りまして、小樽も本当に暑い日が続いているんですが。
暑いですね。
暑いですよね。
ずっと30度超えって
感じですね。そうですよね。なんか北海道が涼しいっていうのはね、もう幻なんじゃないかみたいなところがありますけれども、
ただでも、はい、あれですよ、で先週、釧路の方行ったんですけど、釧路の方は18度ぐらいで全然半袖で行ったらもう寒すぎて
風邪ひいちゃいますね。
そうになりました、
ね。まあ、そういう意味では北海道は広いですね。
ありますね。
ねえ、さあ今日も吉浜さんと一緒に、お伺いしていきますが、ベイエリアタイムは、まあ、小樽市民に知られていないであろう OBC 小樽ベイシティ開発の過去や歴史、また現在の取り組みなどをね、お伝えしていこうという番組なんですが、今日はですね、ウィングベイで行われるいろんなイベントについて皆さんにお伝えをしたいということで、このベイエリアタイムとは別番組のウィングベイの情報をお伝えするウィングベイステーションの方では大変おなじみの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います、ではご紹介しましょう。ウィングベイ小樽の岩本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願
いします。
いつも金曜日にねお声を伺ってるんですけれども、今日は木曜日ということで、ベイエリアタイムの方の出演は初めてですよね。
そうですね、緊張してます。
いや、もう慣れてると思いますけど、ね、何十回と出てるはずだと思う。
そうですね、もうウィングベイステーションの方ではもう岩本さんがね、番組を進行してくださってますけれども、今日はねこの3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今まさに絶賛進行中の、ね、ご覧にもうすでになってる方もいらっしゃるかもしれませんが、大人気のイベントが今まさに開催中なんですよね。
はい、そうですね、一番街の2階の、特設会場で爬虫類の世界展2というのをですね、8月の20日までなんでもうすぐ終わっちゃうんですけれども、実施しております。
はい、吉山さん、ご覧になりましたか？
いや、先生まだ行ってないんですよ。ちょくちょく通ってるんですけど、先生行けてなくてすいません。ちょっと どんなものかまだ行ってない人にもご説明いただけると、私も行きたくなると思うんですよ。ぜひお願いします。
これ、
爬虫類が非常に多く展示されていて、はい、爬虫類だけじゃなくてですね、同時開催で、クワガタムシとカブトムシ、こちらも世界中のものをですね集めたものを一緒に展示いたしております。で、特に爬虫類なんですけれども、はい、カメレオンとか、あと、まあ、トカゲ、ヘビ、爬虫類じゃないんですけれども、カエルも展示されていたりとかして、意外と若い女性の方々がカメラを持って写真を撮っていらっしゃいます。
爬虫類って女性苦手なんじゃないですか？
つぶらな瞳が可愛いらしいですよ。私は理解できないですけど。
つぶらっちゃつぶらですけど、
はい、
そうなん、いや、なんかてっきり男性9割女性1割ぐらいかなと思ったんですけど、
見てる感じだと女性が4割ぐらいいらっしゃいますか、ね、あとはまあ家族連れの方が、はい、夏休みということもありますので、小学生中学生の方多くいらっしゃっていただいてますね。
意外ですね。意外に、じゃあ爬虫類が好きな女子って多いんですね。
いらっしゃるみたいですね。で、昨年も実施したんですけれども、その昨年実施した時を機に、爬虫類買い出しましたという方もいらっしゃって、その方もまた今年見に来ていただいて、すごく可愛いとおっしゃってます。
じゃあ、今回2ってことは1は昨年やったん？
昨年、そうです、秋にちょっと9月の時に実施したんですけれども、今回はちょうど夏休み時期ということに、はい、なりまして、実施いたしております。
じゃあそれを見て爬虫類を買った人が多くなったってことは、あれですね、近くにそういう爬虫類のペットショップを常設してるといいと思うんですけどね。
どのぐらい多くお買い求めいただいたのかな、ちょっとあれですけど、はい、
今ってどれくらい来られてるんですか？
今でですね、人数で、1日だいたい200名前後ですね、いらっしゃっていただいてますね。はい。
まあ、夏休みもあるから、
はい。そうですね、夏休みということもありましたので、だからもうあれ、あと、はい、もう20日までになりますので、今度はあと土日ですね、ここでまた最後でお越しいただければなと思いますね。はい。
札幌の方からも来たりするんですか？
そうですね、札幌の方からもお越しいただいて、もともとこの主催されている方が札幌で、まあ、ペットショップやられたりとかしている方ですので、まあ、そちらのいたお客様がこちら見に来ていただいたりとか、そういったご縁もございますね。
そうです。あ、ペットショップやってる方がやってるんですね。
そうですね、はい、
相乗効果がありますね。
はい、
そうですね。ちょっとぜひ行きますので、私も
お待ちしてます。
村子さん行かれたの？
私もね、昨年なんですけれども伺いまして、いや本当に若い女性の方が一眼レフとか持って会場に入られてるんですよ。もうバシャバシャ写真撮ってて、いや本当に人気があるんですね。で、まあ、爬虫類もいろんな種類がありますから、急にこうブワッて動いたりとかっていうんじゃなくて、どっちかというとこうゆっくりゆっくり動いていくタイプのものが多いんですよ。でそうするとなんていうか、その目元とか、あとはこう口元っていうんですかね、こう舌をピリピリって出したりするところとかが、なんかむしろこう可愛らしく感じるっていうんですかね、愛らしいというか。でなかなかそんな近距離で爬虫類を見ることってないじゃないですか。こう蛇をもう本当に間近で見るとかってもね、
ないですね。確かに、
ね、なかなかない。でもそういうすごく貴重な機会だと思いますし、これはまあ、お子さんも見てももちろん面白いと思いますけれども、大人の方もね結構夢中になっちゃいますね。であとはやっぱり私もやっぱ男なんですかね、昆虫を見ると結構こう胸が熱くなりますね。
はい、
カブトムシとかね。いやそうですね、子供の頃思い出しますけれども、これもなかなかね日本じゃ見られない海外の貴重な昆虫類がこうねいたりしますので、でこれはまあその専門の方がもしいらっしゃればなんですけれども、爬虫類にこう触れたりすることもできるということらしいですから、なかなかそんな機会ってちょっとないと思うのでね。
そうですね、確かに、
ぜひ足を運んでいただきたいなと思いますね。
今までと、
これが8月20日の日曜日までですね。
はい、そうです。
はい、爬虫類の世界展2、ぜひ足を運びください。それからまだまだあるんですよね。
そうですね、今度その翌週の日曜日ですね、
はい、
8月の26日5番街の1階の、再生会ビレッジという場所でですね、ママパパ応援みんなのウェルネスフェスタ in 小樽というものを開催いたします。
はい、
こちらはですね主にシングルマザーとかシングルファザーの方々を応援する企画となっておりまして、まあ、なかなかですね、お子さんと一緒に、遊びに出れないとか、まあ、お忙しくてですね、そういった方々も非常に多くいらっしゃいますので、まあ、こちらにですねお越しいただいて、お子様はお子様で例えば、防災手帳に手形とか足形を取ってみようとか、そういうワークショップもございますので、そちらにご参加いただいて、ママパパは、ですね、野菜等を販売しているショップとか、あと北海道の物産品の販売しているショップもございますので、まあ、そちらでお買い物を楽しんでいただいてというような企画となっております。
これはもう OBC のウェルネスタウン構想の中で一つの一環の活動ってことですね。
そうですね。で同時にですね、まあ、フードドライブこちらの方も開催いたしておりまして、ぜひこちら皆様方にですねご協力いただきたいんですけれども、ご自宅にございます賞味期限が2ヶ月以上残っているですね常温品の食品ですね、こちらぜひご寄付いただければと思います。こちらはですね、責任持って再生活動の方で必要な方々の方にお渡しさせていただく予定となっております。ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。
2ヶ月以上賞味期限が残ってるこうものってどういうのがあるんですか？なかなかちょっとすぐ思いつかないんですけど、どういうのがあるんですか？一般的に。
例えばですね、レトルト食品とか、あと缶詰関係とかですね、うん、そういったものとか、あとお菓子なんかでも意外とポテトチップスとか、それこそ村岡さんお好きだと思うんですけど、2ヶ月以上残ってるものも、はい、ありますので。 ぜひですね、そういったものをお家にございましたら、ちょっとお持ちいただいて、ご寄付いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
あ、村岡さん、ポテトチップス好きなんですか？
そこですか？はい、もうやめられないんですよね。
毎日一袋、さすがにそこは。
そうですね。はい。ちょっと奥さんに隠れて。夜遅い番組を担当していたときに、今夜中の1時とか2時に帰ってきて、ポテトチップスをむさぼり食べてるところを奥さんに見られて、それからポテトチップスは食べてはいけないっていう禁止令が出されたんですけれども、
あ、
はい、まあ、それぐらい好きすぎて困ってるっていうところがねちょっとあったりするんですが
食べたらなんでやっぱりあれですか、体調を気にして。
いや、そうですね、私の体のことを気にして。
ああ、ね、いい奥さんじゃないですか。
いい奥さんですよね。なのでここはもうバッサリカットをさせていただきたいなと思いますけど。でもポテトチップスが2ヶ月以上、ね、賞味期限があるっていうのはちょっと知らなかったですね。
あ、は
い、
あ、そうなん、確かに、なんかすぐしけっちゃいそうなイメージがあるから、
だからそうやってお家に残っている食品、まだ使えるけどもしかしたらうちでは使わないかもしれないなっていうものをぜひお持ちいただいて必要なところに届けるというのがこのフードドライブという仕組みなんですね。ぜひお力添えいただきたいですよね。
はい、ぜひお願いいたします。
なかなか炊き出しの体験っていうのもね、
そうですね、
はい、
そういったのも、実施させていただきますので、いろいろですね、まあパパママ以外の方々も、ご覧いただいて楽しめるイベントにはなっておりますので、ぜひ多くの方に、ご覧いただいてご参加いただいて、できれば寄付もいただければなと思います。
炊き出し体験ができるんですか？
そうですね、ここにのすぐ近くにある、キッズテラスのドライブ、こちらの方で簡単な、はい、まあ、キッチンありますので、まあ、そちらで、作ってというような感じですね。はい、
あ、それお子さんと、親御さん一緒に。
そうですね、はい、ご一緒にお料理していただいてと、でそれをなおかつ、まあ、皆様方でお申し上げにいただくみたいな
形ですね。面白いですね、確かに。
はい、
いや、知ったことあれですよ、結構大きい釜で給食の鍋みたいなので、
そうですね、そんな感じで、はい、作って提供します。
あ、それ面白いですね。確かに、なかなかそんな経験できないから。
そうですよね。あとちょっと気になったのは、防災手帳っていうのがあるんですか？
はい、防災に関するものが書いてある手帳がありまして、まあ、そこに、手形足形とか、取ってみて、まあ、一番初めはそういう興味から持っていただいて、まあ、中身は後からでもというような感じになるかと思うんですけれども、まあ、最近いろいろ日本全国災害も多いですから、少しでも役に立てばいいのかなと思っております。
防災手帳で どういうのが書いてあるんですか？ちなみに
ちょっと私も中身詳しく見てないんですけれども、まあ、こういう災害があったらこう逃げましょうとか、備えをこういうの備えときましょうとか、本当に一般的なことですね。
それはなんか地区ごとなんですか？
地区ごとのものもありますし、全国的なものもあるんですけれども、まあ、これは いわゆる一般的なものになるので、まあ、小樽に限ったものではないという感じですね。
私なんかお薬手帳しか持ってないのよくわかんないですけど、そういうのもあるんですね。
でも一人一冊持っていてもおかしくはない
手帳ですよね。そうですね、はい、あれば役に立つというものですね、はい、まあ、いざという時、はい、
手形足形なんてね、子供は保育園で毎年取ってましたけれども、
はい、
保育園卒業したらなかなか手形足形を取るなんてことないですからね、今ね。
そうですね、
うん、
息子娘も幼稚園で取って以来もないです ね、
ね、大人もなんかちょっとやってみたくなりますよね。うん、
まあ、一応先着で定員が30名となってますので、
はい、
お子様優先にしてあげてください。
そうですね、
大人はダメなんです
ね。いや、ダメじゃないですけど、できればお子様に体験させてあげたいじゃないですか。です、
ね、あと物販ブースもあるんですか？
そうですね、物販の方も、ご用意しておりまして、まあ、日頃から、お野菜とですね、販売しているプリモショップさん、はい、こちらも、出店いたしますし、あと、その他にですね、動産の 食品とか、うん、そういったものを販売するショップさんも今、ブースとして出店予定となっております。
これが8月の26日の日曜日ですね、
はい、11時からとなります、
はい、これ参加するのにあれですか、なんか参加料とかかかったりしますか？
いや、そういったのは一切かからず、無料でご参加いただけますので、まあ、お気軽にお越しいただけるイベントになってございます、
はい、ママパパ応援みんなのウェルネスフェスタ in 小樽、8月26日日曜日に5番街1階の済生会ビレッジで、午前11時から行われるということです。参加費無料ですから、ぜひご家族皆さんでねお越しいただきたいですね。さあ、そして次もこれはまあちょっと先の話になりますけれども、来月行われる予定のイベントがあるんですね。
はい、来月9月の10日の日曜日ですね、こちらも同じく場所は済生会ビレッジのところにですね、先ほどちょっとお話に出ましたキッズテラスダイブというのを8月1日にオープンいたしておりまして、はい、そちらを利用して行うイベントとなってございます、
はい、
で こちらですね、ちょっと参加の要項がありまして、まあ、いわゆる発達障害とかですね、なので何らかの支援を受けているお子さんで、プログラム自体が50分ぐらいありますので、まあ50分ですね、プログラムに継続して参加できることが、条件となっておりまして、対象年齢も10歳から、うん、大体これ目安なんです、18歳ぐらいの方々を対象とさせていただいております、
うん、はい、50分間のプログラムということはそうですか、どんなことを具体的に行うんですか？
そうですね、具体的には、まあ、パソコンとかそういったのを使ってデジタルアートですね、そういったものを、作ることを、まあ、教えていただけるという感じ、うん、3D のキャラクター作ったりとかですね、うん、そういったものですね、はい、デジタルアート。
50分でできるんですか？
うん、
いや結構時間びっちりだと思います、50分でも、はい、でもなので、まあ、初歩的なものっていう形にはなるかと思うんですけれども、うん、まあ、ここをきっかけにそのいろいろ自分でアートを作ったりとか、していただけるような、本当にきっかけとなればという感じの、イベントになりますね。
はー、デジタルアート、
はい、
ちょっともう全く私には未知の世界ですけれども、パソコンで作るということはこれ 3D キャラクターをその50分間の間に作るってことなんですね。
そうですね、はい、私もすいません疎いので具体的にどうなんだろうっていうのは逆に私はもうこれ楽しみ でもう参加は難しいんですけども、見学させていただこうと思ってます。
お
お、これ大人も参加したいですね。
ね、そうですよね。
したいですよね。
参加したいです、したいです、実際に作ってみたいですし、どうなるのかとかすごく興味あります。はい、
これキャラクターができたらもしかしたらね自分で動かせるとかってなると余計にまた面白そうですもんね。
そうですよね、はい、すみません、そこまでできるのかどうかが私も今一つなんですが、はい、これも非常に面白いイベントなんじゃないかなと思います。
そのパソコンでの 3D キャラクターの他にもピクセルアートですか？
そうですね、まあ、こちらはタブレット使って、はい、ピクセルアート、いわゆる昔のゲーム、うん、ファミコンのゲームの時の、ドットみたいな、
はいはい、
点々、あれがピクセルなので、それの、で、まあ、アートというか、絵を描くというか、作るっていう感じですね。はい、我々にとってすごい懐かしいなと思うような、多分ものに出来上がるんじゃないかなと思いますが、はい、
我々には懐かしくても、子供たちにとっては懐かしくはない。ない
と思うんですよね。新しいですね、
むしろね。新しい
なっていう、なんだろうっていう感じだと思いますね。はい、今の子たちは逆にすごいリアルなのを見ているので、
見ているから逆にそうですね。なんか新しい、
はい、
になるかもしれないですよね。
はい、新鮮味があると思います。はい、
いやこれは楽しそうですね。
いやこれは、うん、なんかそう、大人としても普通に参加したいですね。
してみたいです。
そうですね。 まあ、こちらも一応お子様優先でということですかね。
優先でお子さんですね。
そうですね。
優先でと子供だけですよ、
ね。子供だけ
です、ね。優先ではないですね。
そうですね。お子さんでした。自分らしく作って楽しむデジタルアート。これが来月ですね。9月10日、
はい、来月10日に日曜日、はい、実施になりますので、はい。
はい。これ参加してみたいという方なんですけれども。
はい。
お申し込みなどどちらにお問い合わせするといいですか。
そうですね、こちらですね、館内の方にも、まあ、今日からですねポスターと貼らせていただいてますし、うん、弊社のホームページの方にも、ポスター貼ってあるんですけれども、そこに一応お申し込みの QR コードがついてますので、うん、まあ、それを読み取っていただいて、そうすると参加の申し込みのフォームに、飛びますので、そちらに、必要事項ですね、ご記入いただいて、ければと思います。ただ人数多い場合はですね抽選となってしまいますので、うん、その際はちょっとですねご了承いただければと思います。
はい、人数が多い場合は抽選とさせていただくということですから、はい、ご了承いただければと思います。まあ、詳しくはホームページなどをご覧いただいて、事前にねお問い合わせ、はい、ご予約をしていただきたいというふうに思います。はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、自分らしく作って楽しむデジタルアート、これぜひ大人の部とかも開催してほしいなって思いますけれども、別に、
ね、そうですね、あれですよね、あんまりこう、うん、ウェルネスとあんまり関係なくなっちゃいますよ。
そうですね、キッズテラスって言ってるのにねちょっと違うことになってしまいますけれども、
はい、でもなんかそういうのあってもいいですよね。
ね、そうですよね、
大人向けの リスキリング的なやつで、
ああ、いや、そうです、それこそまさにリスキリングですよね。
そうですね、それをちょっとじゃあ今度串火さんに提案してる
まあ、でもこれからやっぱりデジタルはもう必須ですからね、何をするにもね。はい、さあそして来月のねちょっとイベントのお話をしてましたけれども、またその来月の9月なんですが、ぜひ皆さんにお越しいただきたいというイベントが、はい、山本さんあるんですね。
そうです、ありますね、はい、9月の16日の土曜日、
うんうん、
1日の開催になるんですけれども、
はい、
朝の10時から、まあ、夕方の18時まで、
うん、
ほぼ1日かけてやるイベントになるんですが、
ま
あ、こちらはちょっと詳細をですね、うん、ここで残念ながらお知らせすることができずということなんですが、
はい、
弊社ホームページも、
はい、
掲載してございますので、
うん、
そちらをご覧いただければおーとやっていただけるかなと、私はめっちゃ楽しみにしてるイベントです。
これは先ほどちょっと私も初めて伺いましたけれども、これは暑いですね。
あ、もう暑いですね。9月16日も暑くはないと思いますけど、ね、暑くなると思います
そうですよね。
そうですよね、これ多分本当北海道内から人来ますよね多分。
そうです、北海道は、うん、ここだけの開催になりますので。
そうですか、
はい、全国を回ってるイベントで、
はい、
北海道はウィングベイ小
樽、
ここのみです。
なんと北海道はこのウィングベイ小樽を選んでいただいたというわけですね。
はい、はい、もう非常に光栄です。
いや、ありがたいですよね。
ありがたいです。
1日だけってのはもったいないですね。
もったいないですよね。
確かにそうですね。
1週間以上やっていただきたいイベントなんですけど。
そうか、1日だけなんですね、これね。
1日だけなんですね、はい。もうお祭りだと思って、皆さんお越しいただきたいなと思います。
ちょっといろんな事情で、細かくお伝えできないのが本当に
大人な事情で
苦しいんですが。ただ、ウィングベイ小樽のホームページにはもう掲載をしてますので、
もう掲載、はい、
はい、
してございます。こんなイベントですと、こんなことやりますと、
ウィングベイ小樽の、はい、ホームページをご覧になっていただきたいと思いますが、もう多分もう全国的に有名な、なんですかね、漫画といいますか、アニメといいますか、
はい、
はい、
もう何人いないんじゃないですかね。
何年も続いてるんですよね、もう。
そうですね。
20何年？
もう25年、26年。
26年。
はい。原作です。
続いたら大体わかんじゃない
ですか。いやー。そうですよね。
本物は分かっちゃうかなって感じはするんですけど。はい。
まあでも今やっぱり暑いですからね。 麦わら帽子をかぶったりもするんじゃないかなと思いますけれども。
そうですね、
ね、
かぶってる方多いですね、
はい、そうですよね、
まあ、もうなるほど、
ちょっとやっぱりこうね手をぐーっと伸ばして見たくなるっていうね、漫画とかアニメとかやっぱありますもんね。
首を長くしてお待ちしてます
もうなんとかそのヒントを出そうと思うんですけども、ヒントになってるのかなってないのか何なのかも、
もう分かんじゃないですか、
もう分かりますかね、まあでもすごい漫画アニメがねウィングベイオタリにやってくるということですから、はい、ぜひこちら、しかもこれ無料なんですね。
はい、無料で皆さんご参加いただけますので、うん、ぜひぜひ、9月16日朝10時から、はい、実施になりますので、うん、皆さんお越しいただきたいと思います。
詳しくはウィングベイオタルのホームページをどうぞご覧ください、はい、いやー山本さん、
はい、
ウィングベイいろんなイベントで皆さんをねこう楽しませてくださいますね。
そうですね、まあ、コロナも明けましたので、これからもですねこういったイベント、どんどん開催していって、お客様に、今までなかなか楽しめなかった部分もあったと思うんですけれども、まあ、楽しんで、お買い物を、していただける環境を整えていきたいなと考えております。
はい、ありがとうございます。吉浜さん、
はい、
今日はもうウィングベイのね館内のさまざまな取り組みイベントをご紹介していただきましたけれども、いかがでしたか。
いやー、まあ正直助かりましたねちょっとまあちょっと夏休みということで、なかなかちょっとネタが尽きかけていたのもあったんで、こうやってたまには、まあ夏休みもあるのでこうやってイベントも多くなって、まあちょっと今回こういう告知をしようということでやらせていただきましたけど、ちょっと次回からはちゃんと企画練ってお話できると思いますので、今回は本当に山本さんに助けていただく感じでありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
大変生々しいコメントであ
んまり隠してもしょうがないかなと、まあ、本音で、
まあそうですね、
ちょっとね、はい、多分今までの感じとみんな違うなと思うんですよね
まあでもこのねいろんな取り組みをやってるっていうことも、まあ、もちろん皆さんに知っていただきたい部分でありますからね。
まあ、この3年ぐらい何もできなかったので。
そうですね、
はい、やっぱり、まあ、ウェルネスタウンとか始めて、まあ、どちらかというとこうひっそりとやってたのが多かったんですけど、うん、まあ、これから、まあ、OBC の中でもいろいろ話してますけど、いろんなイベントはやっていきたいと思ってますので、まあ、ウェルネスタウンというとどっちかというと健康とか、まあ、なんとなくこうね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのイメージがちょっとついてしまうんですけども、先ほどお話しした取り組みで、こういろんな、まあ、どちらか子どもをメインにした取り組みが多くなっていると思いますので、はい、そういうのをもっと増やしていって、やっぱりこう魅力ある施設にしていければと思いますので、まあ、なんとかそういうのにつなげていければと思ってますので。
はい、わかりました。ありがとうございます。次回はまあ9月ということになりますけれどもね、またいろんな取り組みを番組の中でもね、はい、お伝えしていければなというふうに思います。
いや、しっかりやります、は
い今日は小樽ベイシティ開発の岩本さんお招きして、さまざまなイベントについてご紹介いただきました。岩本さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。お招きいただいてありがとうございます。
そして小樽ベイシティ開発 OBC の吉山喜一郎さんにお話を伺いしました。吉山さんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営する小樽ベイシティ開発の提供でお送りしました。